まっこと人物辞典
第505ページです。
はい、今日は西宮神社のネギ吉井義道さんにお越しいただきました。吉井さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先生、はい、ネギさんです。
はいはい。
神社のネギさんと先生はどういうお知り合いでいらっしゃるんですか？
まあ、今から5年ほど前に、
はい、
吉井さんから言
った吉井さん、そもそもこの番組に出られるの2回目なんだそうですね。
そうですね、4年前5年前、令和元年の時に田辺先生と西国街道を歩くということで、はい、西宮神社から、和田岬まで4回に分けて、はい、歩いて、
はい、
150名ぐらいですかね。
200名、結局200名ぐらい来られました。150名定員だったんですけど、はい、
西宮エベスさんがその和田岬で上がってこられたという伝承があってね、
はい、
西宮と和田岬に縁があるわけですよ。でそれでその西宮から和田岬まで一遍歩こうと、西国街道という計画をされて
そうなんですか、はい、
10年に1回お祭りで、西宮神社から船に乗ってエベスさんを乗せして和田岬に行くってお祭りを10年に1回やってまして、それが
今年もあるんですよ。
はい、
そうですか。
令和元年度が20周年だったんですよ。その企画で先生と歩かせてもらって。
あ、そうなんだ。その頃からのお付き合い。
そうですね、毎月1回ずつ歩いて、4ヶ月の予定が1回だけなんか台風かなんかで流れたんですね。
あ、そうですね、台風5ヶ月一応予備日で取っといて4回歩くっていうので。
何キロあるんですか？西の宮から和田岬まで、1回でどれぐらい歩かれたんですか？
計算して歩けるだけある。
歩けるだけある。
確かに、
1回目ね、西のエベさんからね、
はい、
摂津本山駅の近くまで歩いたんですかね。
そうですね、
で今度摂津本山駅から、はい、新座池、大石まで歩いて、
はあ、
でそれからそこから三宮まで歩いて、
はあ、
で最後
和田岬、
和田岬、
はい、
まあそれは4回ぐらいに分けないとね。
ちょっと2回ずつね、
あ、そうですか。すごい根本的なことをお聞きしていいですか？西宮神社とお聞きしてたんですけど、西宮神社と西宮恵比寿は同じ、
一緒です。
いいんですか？
はい、
あ、そうでしたか。
根本的なことがあんまり分かってない。
そうなんです。すいません。いや、西宮神社と恵比寿さんは一緒かなってずっとこうふわっと思ってたんです
よ。けど地域の方とかでも恵比寿さん、恵比寿さんとか西宮恵比寿っておっしゃって、呼ばれてるので、西宮神社ってこういざ文字で出ると分からない方とかも、
はい、いらっしゃったりとか。
恵比寿さんのことねっていうこと。
そうですか。はい、いや、じゃあ私お仕事頑張りたいからご利益あやかりたい
な。そう、もうちゃんとお参りに行かないか。
いや、ほんまですね、ほんまです。はい。でも吉井さんお若くていらっしゃいますね。
あ、
おいくつでいらっしゃるんですか？
今年35になります。
あ、やっぱりお若いね。で、これで、で、ってことは5年前にそれ計画されたってことは30歳の時に。
そうですよね。
そうですね、
ってことですよね。結構じゃあいろんなアイディアマンでいらっしゃる。
それとね、私もすごいその時に思ったのは、
はい、
やっぱり決断が早くて実行力あるんですよ。
あ、
いっぺん考えてみましょうかとかって、もうそんなんイライラするわけイラチやから、
もう早やろ今やろ、
これこうしたらええと思いますよ、だんだんそれでいきましょうとかね。それはものすごいもう信頼感を持ちましたね。
そうですね、
先生のお導きがあって。
いやいや、もうそのエベさんのお導きです。
いや、ほんまにありがたや。吉井さんはもともと兵庫県のご出身
ということで。はい、私西宮市の生まれで、はい、
そうですか。
で、西宮に戻る前にちょっと神奈川県で神社で奉仕してました。
あ、なるほど、まあ、はい、修行的な感じで。
そうですね、はい、
お家が、
だからお家が西宮神社。
あ、やっぱりそういうことになりますね、はい、いやー、そうですか。神社さんで生まれた息子さんってどんな感じで育てられるんですか？
いや、もうごく一般の方と、
これはね、はい、多分多くのリスナーの皆さん持ってる疑問やと思うんですよ。
例えばそれこそどんなもん召し上がるんだろうとか、どんな遊びしはったんやろうとか。
もう皆さんと一緒ですよ。
ファミコンとかします？
しました、しました。ゲーム大好きでした。
あ、そうですか。
、はい、
食事も
あもう普通の
普通の養殖でも何でも、はい、先ほどの質問じゃないですけどね、小池さんにもお聞きしましたけれども、あそうなんですか、
はい、
何かこう禁止されていたりとかそういうのって何かあるんですか。
特にあもちろんその神職になった時にその大きいお祭りの前にちょっと食べてはいけないものとか、まあ、そういうのあるんですけど、普段は特にはありませんし、まあ、仏教の方がね、お坊さんの方がいろいろね厳しかったりとかするんですけど、神職はあまりそういうのは、はい、ないですかね、神主は。
あじゃあ子供さんとしてはもうのびのびと
普通 に, 普通に
育った、
はい、それもそのご出身がその神社の宮司さんのうちやということは、小さい頃から後は継ぐいう覚悟はありました、
うん。あそうですね、まあそれはね、あんまりその両親からはね、うん、その絶対に継ぎなさいみたいなことは私は言われなかったんですけど、まあね、その父親の背中とかを見て、うん、まあ、自然にね、エベス様に奉仕するのかなっていうのは、うん、まあ、だんだんこう意識をしていったっていう形ですかね。
吉井さんご自身はご長男さんでいらっしゃる。
長男です。
はい、ご兄弟もいらっしゃる。
姉が一人、はい、
お姉様も何かその関係のこと
されて。あでも全然普通の一般の。
あ、
はい、
そうですか。でもやっぱりそうやってね、やっぱり一人の男の方そんな風に、まあ、当時は特にね、うん、思われるのかもしれませんよね。
こっち向いて聞かんとってくださいね。よしさん向いて聞いてくださいね。
先生に聞くと先生答えちゃうから。じゃあもう本当に、小学校も中学校も高校もずっと西の宮にいらしてて、
はい、で大学で普通の京都の4年大学に。
高校はどちらでした。
ここ私江南高校。
あ中学も。
中学も、はい、
そこ江南で、
はい、
これ大学はどちらですか。
大学立命館大学
で、その時は別にだから立命館には進化になるようなコースありませんもんね。
ないので、一応その文学部で、まあ、実家の西宮神社の、まあ、江戸時代の古文書の研究とかを、うん、したりとか、大したことはしてないですけど。でその後に東京の、国学院大学っていうところに、神道の資格がいるんですよ。
あそうなんですか、
はい、でそれを取りに1年間学んで、はい、
国家資格になるんですか。
国家
ではないですね。神社本庁っていうそういう組織が、神社会を束ねてる事務組織みたいなのがあるので、まあ、そこからその資格をもらえるっていう。
じゃあここでまあ、そういう資格を必ず取って、うん、ネギさんになりましょうと。
そうですね、神主に、はい、
神主さんになる、
はい、
どんな勉強されるんですか。
あそれはもう、まあ、私の場合その国学院大学4年間神道学 の, 学科に行けばその一般教養と神道の勉強とっていうことがあるんですけど、私は4年大学出てるので、もう1年間神道の勉強だけさせてもらってたんですけど、そういうもう座学の、はい、授業もあれば、祭式って言ってお祭りの時に作法が決まってるんですよ、いろいろ。神様が自分から向かってどちらにいらっしゃるかで出す足とかも変わってきたりとか、前に出すのか後ろに引いて出すのかとか、
はい、
そういうのも細かく決まってて、まあ、そういった祭式っていう授業を受けて、作法を覚えたりとかっていうのも。
じゃあ、まあ、座学と実技と両方みたいな感じで。そうですね、はい、いやすごいですね。
神主さんを見てますとね、柏で打つときに皆さんええ音出されますね。あれなんかコツありますの。
コツですか。
パチパチっていうところをね、
う
ん、
そうですね、ちょっと軽く力抜くぐらいの方が、
うん、はい、ほんまにね、礼拝するときなんかにね、
でも鳴らしたいですもんね、いい音をね、
結構こうやってピンってすると逆にこう音が出なかったりとかするんで、
ちょっとふわっと、
そうですね、
力抜きながら、
ちょっと下げて、
ずらして、
ずらして、はい、
左右の手をずらして、
はい、
あちょっと試してみたいと思います。なんか今最近よく本当はこういうやり方なんだよって言ってお参りの仕方とかを言ってる人いっぱいいらっしゃるじゃないですか、うんうん、で例えば二礼二拍手一礼って言われてますけど、
はい、
あれはやっぱりそれが正式なやり方になるんですか。
まあ、基本的には神社二礼二拍手一礼、なんですけど、まあ、その 地方とかその神社によって特別なお参りの仕方がある神社とかもありますので、
出雲大社なんかは違いますね。
はい、
そうなんですか。うん、
だからそれはまあ一社の個実というか、まあ、そこの決まったお参りの仕方があればそこのお参りの仕方でしてもらうんですけど、まあ、基本的には2礼200周1礼
そうしないと神様は言うこと聞いてくださらなかったりするんですか。
はい、いやそういうことはね、もう神様はねもうあの包み込んでもくれますんで、
あのそうですか、
数形の心があれば
あの
ね、まあ、お参りの仕方が違うからって言って天罰が下るとかもちろんそういうのはねないんですけど、
いやああいうルール儀式もだんだん出来上がって今に来てるわけですから、
は
ね、ただしあの二拍手みたいなのは義士は神殿の中にね、和の国のこと書いてあるわけですよ。
めちゃくちゃ前ですね。
うん、その中にその我々ち、まあ、義士は神殿、中国人が書いたわけですからね。我々中国人やったらひざまずいたり土下座したりするのを日本人はタンタン手を打つって書いてあるんです。だからあの正しい正しいよね、
はい、
だからそれが本当にあの犠牲語であればタンタンやから2回打ったんでしょうね。
へー、もうその頃からじゃあもしかしたら日本人は柏で
もしかしたら、
あてか、そうか、
それはあの お辞儀したり土下座したりする中国のしきたりみたいなことを日本人は手を叩いてるということですよ。
はー、
うん、
じゃあ神様にお参りするときはそうしてるんや
って、未だにね、神様と対面するときだけは2000年前の敬意を表す方法を今も続けてる。
そういうことになりますね。うんうん、そうですか。なんかお参りするときにこういうこと言うといたらいいよとかそんなことってあるんですか。すいません
。厳正利益というかご利益ばかり。
まあ、これもいつも言うてるんですけどね。
もちろんね、お願い事を言われるのも結構なんですけど、まあ、一番はその日頃の神様に対しての感謝の気持ちをまずね心の中で思っていただく後に、まあ、いろんなお願い事をしていただけたらと。
わかりました、はい、感謝から始めますか皆さん、はい、すいません、本当に俗物で。
いや特にその西宮神社のエベさんはね、やっぱりこの単なる宗教行事信仰スポットと違ってもう社会現象みたいになってる面がありますわね。
そうですね、
あの本当僕痛感したのはね、あの阪神淡路大震災の後でね、酒屋大さんが言い出して、
はい、
この被災地を元気にするために名所100個選ぼうと、
はい、100
名所選んだんですよ。
100名所、
うん、
兵庫の100名所、
うん、それあの震災復興基金機構がやったから公的なもんで、でその時にまあ、こういうあの政府の関係団体がやるからね、宗教行事はあの除外しましょうと言って例外に、その例外がね2つ阪神淡路大震災の被災地で、こことここは宗教的なもんなんですけども、まあ入れようという、これがね西宮神社と清志工人やった。
そうでしたか。
やっぱりそれだけこうね、この辺りでこうもう社会に染みついた信仰をね、
うん、そうですね、
うん、持たれてるという。大体あれあの東海ビス3日間で何人ぐらいのご参拝があるんです。
東海ビス3日間で100万人で、
うん、
で正月3日で50万人なんで、まあ、正月と東海ビスの期間中で150万人ということで、
はい、すごい人出ですよね。
今年は特にもうあのコロナ禍だいぶ戻って露店も
そうで
したね、3年ぶりに出店したので、もうほぼコロナ禍前の8割9割ぐらいの参拝者の方が東海ビスにもお参り来ていただいて、
ものすごかったです、僕神戸の人間やから柳原の江部さん行って、で JR に乗ってあの西宮行って、
はい、
本当に多かったですね。
でもなんかにぎわいが戻ってきたっていう感じでね、うん、ちょっと嬉しいですよね、はい。であれですもんね、西宮恵比寿やから、年男福
男を
福男を決める、今
年は
3年ぶりに、はい、
されますよね、
はい、
それもすごいやっぱニュースになりますもんね。
そうですね、うん、あのおかげさまで無事にね、事故なく終えることもできて、はい
はい、ああいう時吉井さんは何かされるんですか、こう係というかどういうことをされるんですか。
私はね、あの社務所で見てます。
あ、社務所でご覧になる立場の方、
社務所で残る人もいるんで。
あ、そうですね、はい、そうです、社務所開けれませんから、
はい、ずっと社務所であの走られてるか走り参りされてる方いつも見て
る。あ、それが早い ね、
ね、
うん、すごいですね。
れはすごいなっていつも思うんですけど、
まあ、今その日本の社会すごい大きくもう今もう変わってる最中ですよね。で神さんに対するその接し方とか、まあ吉井さんなんか若いからあのそう感じられないかもしれないんですけど、やっぱり変わってきてますか？
どうですかね。まあけど思うのがあの若い方、うん、もうすごい丁寧に、やっぱ今その情報がね、
うんうん、
インターネットとかであのすぐ手に入るので、
はい、
本当にあの一つ一つの鳥居の前で若い、ね、それこそ学生のカップルさんとかでも鳥居の前で泊まってお辞儀してあの進まれたりとか、
若い子の方がねその二礼二拍手一礼やねんとか言って、あの結構ルール厳しい。
いやそうなんですよ、みんなよう知ってはりますもんね。
で今よくねあのお賽銭箱の前にすごい、はい、あの綺麗に並びはるんですよ。昔はあの左右からこう入れたりとか、お賽銭後ろから投げたりとかあのしてる方多かったんですけど、今はもう本当に皆さん丁寧によ
くな
って、そう、並ばれるので、ちょっとそれが逆にこう列になってしまってっていう問題とかもあったりするんですけど、だからすごい、崇敬心というか、あのね、若い方もあるんだなっていうのは見ててすごい思いますね。
いや仏教の世界ではね、あの年々その住職がおられなくなるお寺が増えてって困ってられる面もありますけど、神社はどうなんです？
あ、神社界もやっぱりその神職の数っていうのは問題で、まあ、全国で8万社ぐらいあるんですけど、
はい、
神職が3万人ぐらいしかいないんですよ。
ちょっと足りないですね、
はい、で大きい神社とかになるとね、一つの神社で40人とか30人いる神社もあれば、
う
んうんうん、地方に行けば一人で40何社兼務して回られてるとかっていう方もいてですね、なのでまあその担い手っていうかっていうのは神社界でもだいぶ問題になってますね、うん、やっぱり。
その他にその吉井さんからご覧になって、その神社に対する崇敬とか信仰の面で将来どうなりそうで、どうしたらいいかというのは考えておられます？
あ、そうですね、まあ、特に兵庫県とかになると、その北の方ですとか、まあ、あの過疎になってきてるところが、はいはい、あのまあ、神職もそうなんですけど、そのお社を守る地域の方々が、うん、根本的に少なくなってきてるの で、うんうん、で神職がいても、ま、守る氏子さん、地域の方がいなければね、うんうん、あの神様のお力もね強くならないので、守っていけないので、だから今村がなくなってしまって、そこにある神様を近くの村にこう合祀って言って移すんですか、移されたりとかっていう、神社がなくなってきたりっていう問題もありますので、うん、だからそれはもう神職がね、頑張ればどうこうっていう問題でもないので、
うん、
まあ、その地域と神社も協力してその町を盛り上げていくっていうのをしていかないとなかなか難しいのかな。
人口減少とか、
はい、
密度過疎とかという全体の影響があるんですね、
はい、
まあ、でもそのあたりのことをやっぱり西宮神社さんはこう先頭に立ってね、こう引っ張っていただきたいなと思いますよね。はい、ということで今日は西宮神社のネギ吉井義道さんにお越しいただきました。吉井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。